恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めまして、今日はイースター。私はクリスチャンになる前、イースターについては全く無知でした。ヨーロッパの春のお祭りくらいにしか考えていませんでした。しかしクリスチャンになってから知ったのです。ヨーロッパの祭りどころか、自分にとって最も嬉しいお祭りであることが分かったのです。クリスマスも大きな喜びですが、イースターはそれ以上に大きな喜びの日なのです。しかしこの日を復活祭と呼ぶのは分かります。なぜイースターという名前がついているんでしょう。なんと調べてみましたら、キリスト教が伝えられる前にドイツなどで春の女神エオストレを祀って春の到来を祝っていた。その名残がエオストレ、すなわちイースターだというのです。すなわちイースターという名前はゲルマン民族の春の女神、そういうですね、名前から由来しているというのです。なんだ、結構おおらかに神話の神々の名前を教会のお祭りに使ってるんだなとですね、ちょっと考えさせられます。毎年イースターは春分の日の次の満月の次の日曜日ですから、3月であったり4月であったりするわけですが、先週の木曜日の夜、何気なく空を見上げましたら、本当にですね、こう満月、ああイースターなんだとですね、つくづくイースターのですね、実感を感じたものでした。イースター礼拝なんですが、今朝はそれにちなんだ箇所からではなくて、連続して学び始めましたヘブル人への手紙から先週に続く箇所から語らせていただきます。なぜならそこにイースターにふさわしい内容が盛り込まれているからです。これまでの箇所でヘブル書の著者は神の御子イエス・キリストが全てに勝るお方であることが述べられてきました。預言者に勝り、御使いに勝る、そしてこの御子イエス様によって準備された救いがいかに素晴らしいかを前回見たのです。今日の箇所でまず6節以下で不思議な展開を見せるのです。2章の6節以下、むしろある箇所である人がこう証ししています。人間が何者だというので、これを御心に止められるのでしょう。人の子が何者だというので、これを顧みられるのでしょう。あなたは彼を御使いよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れの冠を与え、万物をその足の下に従わせられました。中央のついている聖書をお持ちの方は、その中央を見てすぐにお分かりでしょう。これは詩編の第8編からの引用です。詩編の第8編3節4節。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と冠の誉れの冠をかぶらせました。普通この詩編の第8編を読むとき、そこから読み取れることはこういうことです。彼 神の創造された驚くべき宇宙の広がり、また美しさ、巧妙さに圧倒されて、その前では本当にちっぽけなちっぽけな自分の小ささを実感させられている詩編の記者が、しかしこんなにも小さいものを神は目に留めて心に留めてくださっている、そのことに驚きの声を上げる。こんなちっぽけな宇宙の中では本当に誇りのような、いやそれすらそれよりも小さいこんなものにどうして目を留められるのですか。ところがヘブル書の記者はここで言うこの人、人の子、それをなんと御子イエス・キリストの姿と重ね合わせるのです。すべてに勝り、御使いにもはるかに勝る神の御子はなんと御使いよりも低く低くなられて、なんと死の苦しみすらも味わわれたと続けるのです。確かに神の御子は14節にもある通り、私たちと同じ血と肉を持つものとなられました。この世界にお生まれになりました。それも貧しい貧しい家庭に生まれ、貧しさの中で成長されました。そしてついには一切の服までも脱ぎ剥ぎ取られて、名誉も剥奪されて、あの恥ずかしい十字架で生身のまま、他の二人の強盗と一緒に、まるでその強盗の仲間であるかのようにぶら下げられたのです。人々はそんな恥ずかしいイエス様の姿を見てあざけりました。お前は救い主ではなかったのか、救い主だったら自分を救ってみろ、自分も救えないのか、お前は神のお気に入りだろう、神に救ってもらえ。しかしイエス・キリストは十字架から決して降りてこようとはされませんでした。天からの援軍を求めようとはなさいませんでした。9節の後半に驚くべき言葉があります。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです。あの十字架の死は全ての人のためであったというのです。神の恵みによって味わわれた死であったというのです。そしてさらに進むと実節、神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創造者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。なんと十字架を私たちに仰ぎ見させた上で、それはふさわしいことであったと続けるのです。救い主を多くの苦しみを通して全うされたということはふさわしいことであった。なんということでしょう。あのむごたらしい十字架の苦しみと死は神のご計画であり、御心、喜びだったというのです。一体どういうことなのでしょうか。15節に描かれている人間の姿からその答えを一緒に掘り起こしてみましょう。一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。ここに人間の姿が描写されています。人間にとっての死亡率は 100% です。生まれ落ちた瞬間からその生、命のすぐ後ろにへばりつくようにして死の存在がいつもちらついています。死は決して遥か彼方の遠くに、自分たちの平均寿命のそこら辺に待っているのではなくて、私たちの今持っているこの命、生とは まさに裏表の関係で、いつそれがひっくり返るかわからない。ある人の墓碑名、お墓に書かれた言葉に、去りながら死ぬのはいつも他人、去りながら死ぬのはいつも他人と書かれているそうです。変な墓碑名です。確かに自分が死ぬまでは死ぬのはいつも他人です。皆さんもこれまでは死ぬのはいつも他人、しかしいつそれが自分に襲いかかってくるかわからない、そしていつか必ず死なねばならない。死は確かに恐怖です。この自分という存在が消えると考えると、なんだか底なし沼に足を踏み入れたような、奈落の底に落ちていくような足場のない恐怖を覚えない人がいるでしょうか。この自分という存在が消えるとしたら、ヘブル書は死の恐怖で私たちを奴隷状態に縛っている存在がいることを14節で指摘します。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、悪魔、この悪魔というその名前のもともとの意味は訴えるものという意味です。悪魔は罪を犯した者を訴えます。お前は罪を犯した、罪を犯した者には死の報いがあるぞ、お前には神の許しや助けはありえない、お前は神に捨てられ呪われ神に罰を与えられるしかない存在なのだ、そしてお前は悪魔である私の手の中にある、罪を犯しその罪の裁きを受ける者たちは私の支配の中にあるのだと誇らしげに悪魔は罪ある私たちを奴隷状態に縛りつけて、私たちをその支配のもとに置いているというのです。ところがこの悪魔が総力を挙げて人としてこの世界にいらっしゃった神の御子イエス・キリストに攻撃を仕掛けました。その誕生の時から何とかして人として来られたイエス様をその道からそらせようとか、罪を犯させようとか、殺してしまおうとか、さまざまに悪魔は計りました。そしてついにイエス様の弟子の一人ユダを用いて裏切りに成功し、当時の宗教家や指導者たちのイエス様に対する妬みから起きた憎しみを利用して十字架につけることについに悪魔は成功したのです。イエス様が十字架の上で全くの無力なまま、何の抵抗もしないでついに息を引き取った時、悪魔は大勝利を遂げたかのようでした。ついに悪は勝利し、正義は葬られたかのようでした。しかしなんと今日の御言葉は言うのです、そのイエス様の死は悪魔への致命傷を与えるものだったというのです。14節、その死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、どういうことでしょう。私たちは皆生まれながらに罪人です。罪人だから罪を犯すのです。罪を犯すから罪人ではなくて、罪人として生まれたから私たちはみんな罪を犯すのです。そして罪の支払う報酬は死であると聖書ははっきりと私たちに宣言します。この場合その支払う報酬である死には3つの意味があります。第1番目は私たちの肉体の死です。五輪中ですというあの肉体の死です。第2番目にこの死には霊的な意味の死があります。それは神様、生ける命の源である神様との関係が断たれているという意味での 霊的な意味で死んでいるという死の意味があります。そして第3番目に黙示録が教える第二の死と呼ばれる死んだ後に全てのものは創造主の前に出て裁き主の前に出されて裁きを受けて、そして罪あるものはみんな第二の死を迎えるという永遠の滅びとも地獄とも呼ばれる恐怖の死があります。肉体の死と霊的な死と永遠の死と、私たちは実は罪を犯した結果みんなこの3つの死を罪の結果として味わわなければならないのです。ところが神は驚くべき計画を立てられ実行されました。神の御子が私たちと同じ血と肉とを持って人として来られて全く罪のない生涯を送られた後にご自分には何の罪もないので味わう必要のない死を味わうという計画です。9節の後半の言葉がそれです。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです。十字架上でイエス様が味わわれた死はまさに三重の死そのものでした。確かにイエス・キリストは十字架の上で肉体の死を遂げられました。最後の血の一滴さえも絞り出されるようにして徹底的に痛めつけられ苦しめられ傷つけられてイエス・キリストは肉体的に死にました。イエス・キリストは十字架上で人に捨てられ殺されただけではなくて、なんとイエス・キリストの父なる神、この世界に使わせてくださった父なる神様ご自身から見捨てられ父と子の関係が断ち切られたのです。すなわち霊的な意味での死をイエス・キリストは十字架で経験されました。十字架上でイエス・キリストが叫ばれたギュッと人々がするようなあの叫び、エリーエリーレマーサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、あの叫びはまさにイエス・キリストが第二の死を経験されていることを示すのです。そして第三の死、確かにイエス様は十字架上で地獄を経験されました。神の呪いと裁きがまさにどっとばかりにイエス・キリストの上に注がれたのです。このようにイエス様は十字架上でご自分の罪のためにではなくて私たちのためにその死を味わってくださいました。するとどうなるでしょう。このイエス様の十字架の死は私のためでした、私の身代わりにそれを味わってくださったのですと信じるとき、イエス様が味わってくださったその死はあなたのものとなるのです。たった一つの条件はそれを信じるということです。それを信じない人には十字架上の死はあなたのためであったと効果を発揮することができないのです。せっかく準備してくださったご馳走が並んでいてもそれを食べなければあなたの栄養にならないように、しかしもしあなたが信じるならどうなるでしょう。もうすでにあなたが受けるべき罪の結果としての死はイエス様が代わりに死んでくださいましたので、悪魔は訴える材料を奪われたことになるのです。悪魔がいくらあなたを訴えようとしてもあなたは力強くこう宣言できるのです。悪魔よ去れ、もうすでに私の罪の裁きとしての死はイエス様が死んでくださったことによって終わったのだ。私の罪は許された、私は神から罪なし義なりと言われている、もう私はお前の奴隷ではなく神の家族の一員、神の子にされているのだ。すると悪魔は全くあなたに手を出せないのです。悪魔は訴える材料、あなたを私を貶める材料を一切失ってしまったのです。私たちは 悪魔の支配下、死の恐怖の奴隷状態から解放されて、11節、主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としない。12節、私の兄弟たち。13節、私は彼に信頼する。見よ、私と彼が私に賜った子らと誇らしく私たちの存在を喜んでいてくださる、そんな存在にされているというのです。あの十字架上の死が確かに神の恵みによって全ての人のために味わわれたものであることをどうして確かめることができるでしょう。本当はイエス・キリストは人のためではなくて自分自身の犯した罪の結果処刑されたのかもしれません。しかしそれが神の恵みによって私たちのための死であったことがイエス様の復活によって明らかにされたのです。もしも復活がなかったら、十字架上でイエス・キリストが死なれたままだったら、その死にそんな驚くべき理由が込められていることは不確かなままだったのです。しかし神は十字架で死の苦しみを耐えられたイエス様に9節栄光と誉れの冠を与えられたのです。その死で十分です。その一度だけの死で全ての人の受けるはずの裁き、呪い、地獄は支払い済みになった、領収済みとなった、その証明、その保証が復活なのです。こうしてあんなにも恐怖だった死は全くその様相を変えてしまいました。私にとって大切な方々が次々と天に召されていきます。年を取るということは向こう側の友人が増えるということなのだなとですね、つくづく思います。それによってますます向こう側にいる方々のことを思いながら向こう側を慕うようになる、そして死への恐れよりも期待の方が膨らんでくる、それが神様のご計画なのだと本当に思わされます。人の最大の恐怖だった死、私にとっても恐るべき敵であった死、しかし今やそれは変えられました。喜びを持って迎えられる、本当に死すらも最大の敵であった死すらも喜びを持って迎えることができる、ここに人生の本当の意味の勝利があるのです。皆さんもあのスウェーデンのレーナ・マリアさん、その歌声を実際に聞いた方がいるかもしれません。レーナ・マリアさんのことはよく皆さんご存知でしょう。生まれながらに手足に障害を持っています。しかし本当にレーナ・マリアさんは明るく生きておられます。彼女はこう言うのです。私は障害者であると思ったことはありません。神が私をこのようなものに作ってくださったからです。私が歩くときには不格好な歩き方しかできません。でも私にとって歩き方がどうであるかは関係ありません。私にとって大切なのはどこに向かっているのか、誰と共に歩んでいるかを知っていることが大切なのです。そして私は本当に感謝しています。私たちも復活し今も生きておられるイエス様と一緒に天国に向かって歩みを続けてまいりましょう。お祈りします。天の父様、このイースターの朝、一生涯死の恐怖の奴隷であった私たち、他人が死ぬそれは分かります。しかしこの私が死ぬそんな日がある、考えるだけで夜も眠れないほどの恐怖を感じていたこの者が、しかし死への恐れが取られて死んだ後の永遠の世界、 御国を夢見ながら、天国であの人にもこの人にも会うことができる、何よりもイエス・キリストと目と目を合わせるようにしてお会いすることができる、その日を数えながら楽しみに待つことができる、父の恐怖の奴隷から解放されて神の家族に永遠の命を持つ者に、罪の許しをいただいて清い天の御国に入る希望に生きることができる、この幸いをありがとうございます。どうかこの朝、今日ここに集められたお一人お一人に差し出されているこの天国への望み、復活の喜び、神様どうぞプレゼントとして差し出されているその救いをお一人お一人が受け取って、まさにイースターの喜びを心の中に大きな宴会のように味わうことができますように、喜びにあふれたまた生涯を踏み出すことができるように導いてください。どうか特別にイエス・キリストをまだ受け入れてない方々のうちに、主が私はあなたを愛してあなたのために死に、あなたのためによみがえったのだよ、どうかその語りかけを自分への語りかけとして聞き、イエス様ありがとうとあなたに応答することができますように導いてください。今日バプテスマを受けられた田中兄弟よ、あなたがどうぞ豊かに豊かに祝し、そのご家族と共々に天国に入るその日まで素晴らしい信仰の生涯を全うさせてくださるように、またそれを目撃した証人となった私たちも共々に励まし合いつつ、あなたの後に従いながらあなたと共に歩んでいくことができますように、感謝して尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。